Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、12月7日今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週間にわたってですね、僕と2番目に付き合いの古い友人、桂田源太郎さんの人生ストーリーをご一緒できればと思います。彼の楽天的で、こんなに明るくてこんなに元気な視覚障害者がいるんだということで、そのルーツを聞いていただければなと思っています。それでは早速始めていきたいと思います。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
女は後ろどいとれ。障害持ってるって隠されなければいけない。男親の価値。目が見えないということを自覚していない。褒められたことってあんまりないねん。途中で逃げた話にしようと。絶対こういう温かい存在になるんやって泣きながら、真剣って何なんか分からへん。自分の力っていうの分かってない。調子乗ってたら挫折するね。人一人でなんかやれることなんてたかが知れてるもんね。テニスに行くことがなかったら今の生活ないからね、これ。
FM G
ー。聞かせて、あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは桂田源太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
正式にお名前。
あ、桂田と言います。桂田、木偏に土二つの桂に田んぼの田ですね。で、あの、元気の源に太郎って普通の太郎を書いてもらって源太郎ですね。はい。
自分の名前は好きですか？
親の育て方がなぜか良かったんかどうか、そのもう超ポジティブ思考なんで自分の名前とか嫌いやって思った記憶がないっすね。
改めて生年月日。
1971年、昭和46年の9月29日です。
現在の家族構成。
妻と息子一人ですね。
で、現在の仕事とか活動みたいな。
仕事は、柄にもなくお役所の職員として働いているんですよ、実は。
活動
約20年ほど前から、ブラインドテニスっていう、テニス、目が見えない人がやるテニスあるんですけども、まあ応援というか支援というか、そういう活動をさせてもらったりとか、とある FM 局で DJ をさせてもらったり、でそれからまあ視力障害者が、関われる飲食業の業態を作りたいなっていう風な活動をし始めてるとこですね。
という桂田源太郎さん、源太郎さんっていうのもね、なんかね、あの、あれやけど、
こちょばいね、
こちょばいけども、うん、の、そこに至るまでの人生ストーリーを聞かせてもらいたいなと思うんですけど、
はい、
まず出身地は
大阪の北野病院っていうところで生まれたらしくて、そこで生まれた時に 1300g っていうちっちゃい、昔の言い方で言うと未熟児、今は 低体重出生児って言うんかな。
あ、そうな
の、うん、未熟児って言わないんやって。
あ、そうなんや。
未熟児に生まれたことで目に障害が出てしまったっていうことで、未熟児網膜症っていう、まあ、全く目が見えない、全盲っていう形になって、なんかそういうオプションをもらいつつの生まれてきたっていう感じで。
で、生まれた当時の家族構成、
うん、父と母と、僕がだから6つ下なんで、僕が6歳の時にうち弟が生まれた感じですね。
ご両親はどんな仕事を？
うち父親はガソスタみたいなとこでずっと働いてて、うん、うちの、そうそう、母は、カズくんと俺の間ではおかん。
おかんね。
うん、おかんは専業主婦。
ご両親は仲良しでしたか？
あんまりだから喧嘩してるとことかを見せない人でしたね。なんか一回だけうちの父親が腹立ってたよね。ライ怒って、母がもうごめんごめんって、遅くなってごめんって、今からご飯作るからって言って、俺はそれ高校ぐらいの時かな、でカチンと来て、このおっさんと思ってふざけんなと思って、そのなんかそういう思春期の時期やったからか知らんけど、こう行くのをうちの母が止めて、もうお母さんが、私が全部悪かったからご飯作るわ言ったのを俺が跳ねのけて、女は後ろどいとれって、男と男の話なんじゃこれはって言って、女はすっこんどれって言って言ったのをすっごい覚えてるんです。で、その時に肉親やけど異性を守らなあかんっていう気持ちがなんか初めてなんか明確に芽生えたというか。
で、それが唯一、まあ、あの両親の大きな喧嘩みたいな、
後から聞いたらいろいろあったみたいな。
そらそやな、うん、で、親戚は多い方ですか？
親戚多いですね。小学校とかの時に、え？って思ってんけど、僕は自分のことを普通やと思ってるんで、親戚と行き来するとか、両親が熊本のね、あの、天草の方の牛深っていうところに住んで、あの、生まれ育ちがそこなんですけども、で、そこに里帰りしますとかいう話をすると、で、あの、いとこの結婚式行ったよとかいう話したらね、そんなこと行ったことないっていう友達いてるんですよ。目が見えない、その、視力障害のお友達って。で、よくよく聞くと、目が見えないから、そういう式典の場というか公的な場に出てきてくれるなと。あの、そういう親戚の冠婚葬祭に出たことないと。で、交流もないねんっていう人の話を聞いて、俺びっくりしたんですよ。あ、じゃあ、これはうちの両親が、目が見えなく生まれた桂田源太郎という人を、堂々とどこにでも連れ出してくれてたっていうのは、これが普通やと思ってたけれども、そうじゃない世界っていうのに触れた時に、目が見えないとか障害持ってるって隠されなければいけないシチュエーションだったりする場合もあるんやって、これカルチャーショックでしたね。だから親戚付き合いとかも至って良好ですし、
まあすごい年も近いし、みんなねすごい仲良しよね、うん、みんな。で、ご兄弟は、
うちの弟ですね、
とはどんな感じ？6つ下やったらそんなによう遊んだとかいうよりも、
そうね、あの喧嘩したってあんまないね。一回だけなんかね、でもね、なんかうちの弟も溜まってるものがあったのか知らへんけど、うちの弟は目が見える健常者、いわゆる健常者と呼ばれる人なんですけども、なんかよう分かれへんけど、お兄は目が見えてないからそういうことできひんねやんかみたいな言い方されて、こっちカチンと来て、でふざけんなよで、大取っ組み合いになって、でその時は父親が出てきて止めに来たね。あの、いざという時には父親出てくるっていうのを、そこでなんか、それはだから、あの、男親の価値というかを見たなと思いましたね。それはその時、
まあそんな弟くんとは今は結構仲良しで、
うん、あの時々連絡
飲んだり、
そう、あ、どちらかというと仲良しな方かもしれない。
いいよね、それ、ね、うん、あの、小さい頃の思い出、どんな子供？
目が見えないということを自覚していない子供の頃は、本当に、まあ、うっすらとちょっとね、視力というか、あの、光とか影とか、なんか、分かってたので、友達にゆっくり前を歩いてもらってたら、その背中の陰影みたいなのが分かってたから、くっついて歩けたので、不自由 は感じてなかったし、どちらかというと、あのね、俺はジャイアンみたいな、ガキ大将的な感じやったんですよ。でも自分のことあんまりできひんから、俺の周りに集まれ言うてみんなに言うて、積み木持ってこい言うて。
見えないことを武器にというか、こう、ええことに。
そう、
ガキ大将。
うん。あんまりだから差別されたとかいう記憶がなくて。
ほいじゃあ自分が見えてないことを自覚するなんか出来事みたいなあった？
小学校低学年ぐらいかな。いつものように近くの公園に遊びに出かけたんですよ。小学校高学年ぐらいの子供たちにわーっと囲まれたんですよ。で、遊んでくれるんかな思ったんですよ。集まってきたから。なら、お前目見えへんのか、俺らと遊んで欲しかったら捕まえてみろ言うて、俺の背中をドーンと押したりパチンと叩いてきたりとかするわけですよ。ヒット&アウェイですわ。ペンってやって遠くに離れられるから分かれへん。さらにジャングルジムみたいなとこ登ってそっから飛び降りてくるんですよ。で、これできたら一緒に遊んだるわ言うて、その時になんせ怖かったんですよ。初めてかな、多分目が見えなくて怖いって思ったの。あ、目が見えないってこんなに弱くて脆いところがあるんやっていうのを露骨に自覚した一コマやったかな。でもなんかね、それって傷として残ってるんじゃなくていい思い出なんですよ。よかったって、目が見えてないことを気づかずにおごり高ぶって生きてた俺に対して、目が見えへんって弱いとこもあんねんでっていうことをその方々が教えてくれたんやなって、調子乗んなよって、うん、今もそれがなんか人生の指針になっていたりする、よくぞ知らせてくれたなっていうふうに思ってますね。なんかむしろ感謝してるかな。
怒られた親とか大人に怒られた
ほんま、それ怒られたもうその分け隔てなく怒られたね。だから障害者で目見えへんからとかじゃなくて、うちのおかんがね、ほんまね、怒ったら怖かったんすよ。
で、子供の頃にその褒められた思い出とか、なんか
露骨に褒められたことってあんまりないね。でも冒頭の部分でもお話ししたけれども、自分が大好きやっていうことは結構だから普段からその褒められはせんかったけど、何をしても認められて生きてきたんやなというのは思うよね。
なんか大事にしてたおもちゃとか。
おもちゃというと、両親というか特に母が、僕が目が見えないっていうことでアニメーションとか漫画とかのキャラクターって分かれへんからっていうことで、キャラクターものはいっぱい買ってくれたんですよ。
ああ、フィギュア的な。
うん、フィギュア的な。ウルトラマンってこんな形して、格好っていうか形じゃない、格好してんねんでって、ウルトラマンの、あの、ソフトビニールの人形とかね、いっぱいあった。
なんか子供の頃のこう印象深いというか、こう大人に対してのなんか思ったようなことみたいな。
目が見える人たちの幼稚園に通ってたんやけども、うん、でその時に女の先生がもうすっごい俺のことをげんちゃんげんちゃんって可愛がってくれて、うん、家まで泊めてもらって遊びにおいでって言って、あのね、外を歩く時に先生の手つないでかなんかで歩くんやけど、うん、で不思議やなと思ったのが、歩いてるつどつど歩いて、あの角を曲がるとかするたんびに、その岡添先生が僕の右とか左とかに立ち位置を変えるんやんか。でそれが子供の時にもう不思議で仕方がなかって、うん、な先生で、先生なんで玄ちゃんの右とか左とかにた、あの歩いてる時に右やったのに、さっきまで右やったのに今なんで左歩いてんのって聞いてん、うん、でその岡添先生が、玄ちゃんはって、玄ちゃんはちっちゃい子供でしょって言って、で私は大人やから、で車が通る方に大きい大人は立って、子供は車が通らない方に歩けるように、大人の人は車道側を歩くのよって言われた時に、うん、あ、大人ってかっこいいなって、あ、うん、大人は子供とか守るべきものを持ってる人なんやなって、大人っていう存在ってそういうんやって、
うん、ええ話やね。
そう、いつか俺も大人になったら誰かを守らなあかんな、守りたいなって、守らなあかんのに守りたいなって、守れる大人になりたいなって、
そんな風にね。
ああ、
それは本当にいいよね。
もう一つ、じゃあ、あの大人への憧れというのを抱いた話、小学校俺が6年ぐらいの時に うちの父親が子犬を買ってきたというかもらってきて、名前ね、予作っていう名前をつけて飼い始めましたと。でその一週間後ぐらいにうちのいとこが熊本から遊びに来ました。で一日遊んでうちのおばの家で夕食食べましょうって言って晩ご飯し始めました。でうちの母は犬のこと気になるしって、で、あの可愛い犬やねんで連れてくるわ言うて、近所やったからね、うちのおばの家と、
うん、
でうちの母帰りました。で待てど暮らせどその帰ってけへんねん。もう玄ちゃんとでうちの弟も陽平ともう泊まって帰りって、そのうちお母さん帰ってくるわっておばに言われて、でも眠たいから寝て、朝起きたのが5時ぐらいやったんかな、パッと目が覚めた時に、うん、うちのおばが横にいてて、で玄ちゃんちょっと話しようかって言って、で陽平寝てるから隣の部屋行こうって言って言われて、うん、隣行って、で実は昨日お母さん帰ってけへんかったんは、お母さんが帰ったら、あの、予作が、その、つけ置き洗いしてる洗濯機のその水張ったところに落ちて、死んでてんって言って。
うん、
で、もうそれで、それを子供たちにどう話していいか分かれへんから、よう帰ってこえへんかってんって言って。
うん、
でも、陽平はちっちゃいから、犬死んだって言ったらものすごく悲しむから、
うん、
そやから、傭兵には予策連れてくるときに途中で逃げた話にしようと。で、うん、わかったって言ったときに、うちのおばがこう抱きしめてくれて、悲しいやろって。今やったら泣いていいよって。でも傭兵が起きてきたら泣いたらあかんよって。お兄ちゃんやねんからって言って。犬逃げたことにすんねんからって言って、今は泣いていいよって言ってぐーって抱いてくれて、でも俺しくしく泣いてね。そん時に、大人ってすごいなって、大人っていうのは誰かを守るときにこうやって包んであげて泣かせてあげる場所にならなあかんねんって思ったね。うん、大人になったら誰かを泣かせてあげる、頼ってもらえるような絶対こういう温かい存在になるんやって、泣きながらうっすらとあの頭の端っこで考えてたもん。こんな大人に絶対なるって思って。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあここらで源太郎のその思い出深い曲とか、
はい、小学校の時に初めて、人前で演奏した曲、エレクトーンを習っててんけども、エレクトーンスクールのなんか何周年記念かやったんやと思うん多分。でそれで一発撮りでレコーディングしてもらいつつ、で記念にそのレコードもらえるよみたいな、ポールモーリアさんの恋は水色。
わかりました。そしたらあの、はい、曲紹介のほどよろしく、
はい、恋は水色。
しまってすまぬってことで、続きを。音楽、テレビ、映画、思い出深い。
あ、音楽は小学校の頃にいろいろやっぱり目が見えないのでっていうこともあるんやろうけど、うちの母親は音楽をさせたかったみたいですね。で最初クラシックギターやってん、ちょっとだけちょっとだけ。でも小学校 1,2 年の時にあのギターってでかいやんって、手も届けへんし、あのネックっていうところにね。であんまり長続きせず、でその次にエレクトーンのスクールに通い始めたのが、だから今のその鍵盤楽器とかをたまにやったりとか、あのバンドにはめ込んでもらってちょっと弾いたりとかする原点。映画はね、 E.T. 見に行ったのがすごい印象的。 E.T. はね、だから 英語やから字幕をうちの母がねずっとね耳元でコソコソコソコソ読んでくる、
そうなん
や、そうやで。
勉強は好きでした
か？勉強は一生懸命やった記憶がないな。これはちょっと唯一の俺の不幸かもしれへんけど、不幸というかなんか分かれへんねんけど、よう言われる先生が真剣にやれカツラだって。真剣って何なんか分からへんもん。なんか今でもほら大人になってからでも言われるやん、もっとなんか力入れてやった方がいいと思うよって言って、力入れるってえ何なんて。自分がちょっとあの超ポジティブな人やからやってるやんって思ってねえの多分。があの外から見るとなんか半端にフラッとやってるように見えるので、あもっと真剣にやれよとか言われんか知らんけど、あでもやったな。理療科の時に仲良さげな女子と一緒にあの過ごす流れがあった時に、なんか恋愛にうつつを抜かして成績が落ちたら何事やみたいな空気があったので、その時はちょっとやらなあかんなと思ってやって、理療科2の時の秋口ぐらいにそのなんか仲良くしてた子とちょっともう縁が切れるんかなっていうような空気が流れた時にガッサーって俺成績落ちて、結局ねあの女子力でしか頑張られへんな。成績落ちたけど、その一緒に過ごしてた女の子が公務員の試験受けるっていう話やって、会えんくなるの嫌やったから図書館に一緒に行って、公務員試験の問題ってどんなん出るんって言ってちゃちゃ入れて、絶対あれ邪魔やったやろな絶対に。でそれでその彼女が公務員試験の勉強してるのの端っこをチラ見して、えいって俺も受けてみるかって言って受けて通って、だから公務員になってるんだよ。だから女子の力やね。だから勉強あの時も問題集かなり読んでやった、うん、あれはやったね。
高校出てからいわゆるまあね視覚障害者というのはマッサージとかハリキューみたいなところに行くんやけども、行って3年ないけど専門学校は2年終わるところで公務員になって中退。そうだから僕らとその1年上やからさ、俺がさ社会人1年生が一緒なのね。まあそれその経緯があって2人が仲良くなったっていうのはすごく大きかったんだけども、どうですかそのいわゆるお役所の勤め、
28年ぐらいかな多分
勤めて、うん、でそのあのいわゆる最初の頃とか、まあ、どんな気持ちで働いたとか、その
いや月給っていうのをもらうのが普通になりすぎてるから、多分ね、だからあの今後いろいろといろんなことやっていきたいなと思うけども、自分のそれこそそのさっきの本気とか真剣にやるとかっていう話じゃないけど、自分の力っていうの分かってないね。決まったルーチンをやっていればお金が入ってくる世界に慣れすぎているので、自力で何かするって活動をしたことがないので、うん、それはだからちょっと今後の課題というか、あのこれからのこと考えたらやっぱりなんかどうやって社会との接点持っていくかっていうのは考えな。あそりゃボケるわなと思うもんね。うん、ほんまほんま。
そして我々ともいろいろ遊んだりして、
そうそう、ちょっと調子乗ってたね就職した頃。もう 俺が何かやったら多分大丈夫やねんと思ってたね。ああもうあの思い上がりってなんやねんのと 今になって不思議でしゃあないねんけど、その頃にちょっと縁があって一緒に横にいてた女性と結婚しましょうって言って、もう俺が守ったんねんみたいな感じだったね。うん、でそんなこんなで結婚しましたで子供生まれましたって、あの上を曲折ってもうお互いにね、そんあの俺も俺の気持ちがあったし、一緒にいてた彼女にも彼女の気持ちがあったし、周りの人たちとか友達とかうちたちの家族とか、彼女のうちの妻だった方のご家族とかのいろんな絡みがあって、結局なんかうまくいかなくなって離婚することに至るわけやけども、やっぱ調子乗ってたら挫折するね。それ思えば小学校中学校の頃からそうやねんね。あの調子乗ってはしゃぎすぎてたらちゃんと叱ってくれる人とか、まあ、あの大人が叱ってくれるっていうのは子供の時代の挫折というか、うん、頭打たれる話でしょ。子供の頃からでもやっぱり嘘ついてたらちゃんとバレるようになっててね、うん、俺はあの嘘つき通せる賢い人もいてんねんけど、うん、 でも俺はね、なんかね、あのバレてよかったなとかさ、挫折があの時に、まあ、離婚したことでいろいろ考えることができてよかったなって思うのね、
うん、
嘘つくとかでもそうやし、調子に乗って調子づいたことがひょいひょい生き続けれる人っていうのもいらっしゃるんだろうけど、うん、でも嘘をついた時とかに、例えば嘘が通りましたっていう時は多分見逃してくれてんねんなって思うねんな俺は。あのバレた経験がいっぱいあるから、
うん、
あので通せた嘘もあるよ。嘘ついた時にそうって言って通るっていうのは、自分の腕前とか嘘をつく手腕がいいんじゃなくて、通してくれる周りがいてるから多分通るんやと思ってんねん。挫折でもそうやんか。挫折せずにいけてるっていうのは、多分周りが、多分その人が例えば仮に俺様感を出して俺が行くんやー言うてやってるのを認めてくれる周りがいてるから通ってるだけで、うん、認めてくれる周りがいなかったらもう自分なんてほんまちっぽけやと思うからね多分。それこそ子供も生まれて結婚してて、で収入もね、もうザクザク言うたら若造21人の若造ですわ。それがもう家庭生活うまくいかんくなって、でそれさあもう言い訳か知らんけど、子供のことも可愛いなとは思っていたけれども、うん、あの別離というか別に生きなきゃいけないような選択に迫られて、
うん、
やっぱそうなった時に俺かって、俺も人並みにというか落ち込んだりへこんだりすごいその時はしてたからね、
うん、
でその時にそれを受け止めてくれる人たちがおったから今があるんやなと思うもんね。誰も受け止めるとか受け入れる人がいなかったらほんまあの人一人でなんかやれることなんてたかが知れてるもんねって思うね、うん、ほんまに、うん、
結婚期間は結局1回目は
2年ちょいちゃう。
まあでもそれは人生の中では一つの大きな挫折ではあるんだろうね、
うん、
挫折でありその学びというかね、うん、
そして
まあ離婚して、まあまあ我々と一緒に音楽やったりで、ブラインドテニスと出会うわけ、
ね、そうテニスに行くことがなかったら今の生活ないからね俺。
次回へ続く
運命としか思われへんねんけど、電車とホームの間に転落して錦織圭さんがこっち見に来て、平凡やけど、今ほど幸せな時間ってないんかもしれない。ほんまいい家族、学ぶこと多いな。マッサージ屋さんを開店するんだったらば、カツラだとこでちょっと3時間働いとこかな。生きててほしいねん。循環装置、こいつこかさなこけへんし、ちょうどいいことしか起きひんねやと思うわ。男で降りたいね。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き桂田源太郎さんのまだまだ奥深い人生ストーリーにご一緒できればと思います。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで良き日をお過ごしください。さようなら。